この度の選挙を経て、議員としてこの場に立ち、市民の皆さんから寄せられた声を行政に届ける機会を得ることができることを本当に嬉しく思っています。通告に従いまして、初めての一般質問は大項目5項目にわたって伺いますので、よろしくお願いいたします。大項目の1項目目、保育園の待機児童解消について2点お伺いします。中項目の1つ目、待機児童解消のために今まで講じてきた手立てについてです。待機児童が2年連続して発生していますが、留萌市では待機児童解消のためにどのような対策を講じてきたかお聞きします。次に中項目の2つ目、待機児童解消のためにこれからやるべきことについてですが、保育士の確保について、地元で保育士になる人へ奨学金制度を創設する考えはないのかお聞きいたします。次に大項目2項目目、教員の働き方改革についてです。新聞報道によりますと、公立学校の教員志願者、教員になりたいという志願者が北海道そして札幌市で前年度より241人減ったとのことです。その原因はいろいろあると思いますけれども、要因の一つとして教員の多忙化による長時間労働があることに間違いはありません。そこで中項目一つ目ですが、教員の業務軽減に関わる人的支援についてお伺いします。まず教員の業務軽減に向けて市が講じている人的支援についてお聞きします。次に体育、音楽、理科、図工など専科の先生たち、小学校における専科の先生たちなど定数以外の配置は、先生たちが空き時間を作る、仕事をする空き時間を作るという意味で大変教員の業務軽減に効果が高いと考えます。国や北海道の人的支援についてもお聞きします。最後に留萌でも先生たちの働き方改革のためにアクションプランが作成されていますが、その中の 人事評価制度等を活用した意識改革の推進とは具体的にどのようなことなのかお聞きいたします。次に大項目3項目目、障害のある人たちが住み続けるための施策について2点お伺いします。中項目の1つ目は障害のある人たちの就労支援についてです。障害のある人たちが社会へ踏み出すために大切な役割を果たす相談の窓口、そして就労を支援するための就労支援施設について、就労支援相談の件数、そして就労支援施設の利用状況についてお聞きします。中項目の2つ目は共同生活援助グループホームについてです。就労支援施設に通っている障害のある方たちは、その作業所に送り出してくれる家庭、保護者、その方たちが何らかの事情で作業所に送り出すことができなくなってしまったときに、留萌市内にはその家庭の 役割を担う施設、共同生活援助グループホームが1箇所、4人だけの受け入れ、今4人しかいない、受け入れていませんけれども、それ1箇所しかなく、結局住み慣れた留萌を離れて他の地域に行かなくてはならないということが起きています。大切な働き手であり市民である方たちが、市内にこの施設がないために自分たちの意思に反して別な地域に行かなければならないということは大変な問題だと思います。こうした対策は事業所に任せるだけではなく、行政の責任で推進していかなければならないと思います。この共同生活援助グループホームについて、昨年の第3回定例会において必要があれば先進地に赴くということを答弁していましたけれども、その後その進捗状況についてお聞きします。次、大項目4項目目、水害から農業を守ることについて。中項目の1つ目、 河川氾濫から農地を守る手立てについてですが、まず昨年7月の豪雨では市内の農地が冠水しました。その被害状況についてお聞きします。次に昨年7月の豪雨河川災害後、留萌市が管理している河川、そして国、北海道が管理している河川の復旧状況についてお示しください。最後に河川災害発生後の復旧事業を行うことは大切なことなんですけれども、被害、災害が起こる前に、被害が受ける前に対策を講じるなど、河川整備計画を策定し、農地などへの被害を防ぐ、守っていくということが重要と思いますが、市長の考えをお聞きします。大項目の5項目目、JR 留萌線について2点お聞きします。中項目の1つ目、JR 留萌線沿線4市町の首長、市長が集まる会議についてです。選挙も終わりまして、沿線首長の顔ぶれも変わりましたけれども、JR 留萌本線沿線自治体会議について、今後の開催予定と協議が予定される内容についてお聞きします。中項目の2つ目、昔 JR 国鉄って言いましたけれども、その国鉄民営化を決めた経緯を踏まえて、留萌線を存続させる、を模索する手立てについてです。高速道路は、管理する道路公団が民営化の時に、東日本、中日本、西日本と全国3社に分割されたんですけれども、高速道路は赤字を見込まれても補填するとか、それから非常に国から厚遇されて、厚い取り扱い、厚遇されています。これに比べて、JR 北海道は東日本や西日本と比べると営業基盤が弱い中での分割となり、国の JR 北海道は東日本と一緒じゃなくて北海道だけ分離されてしまったんですよね。それで国の責任が大変大きいと思います。存続を模索する手立てについて市長の考えをお聞きします。以上1回目の質問といたします。よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、保育園の待機児童解消についての中で、中項目1点目、待機児童解消のために今まで講じてきた手立てについて、留萌市では待機児童解消のためにどのような対策を講じてきたのかということのご質問でございますが、市の取り組みといたしましては、昨年度から待機児童が発生したことから、社会福祉法人留萌法要会と待機児童の受け入れに向けて、毎月入所調整会議を継続して開催していること、国の制度を活用して北海道社会福祉協議会が実施する保育士確保対策事業について、市のホームページへの掲載や法人に対し周知を図ってきたこと、また潜在保育士の方が市内の保育園で勤務する場合に、その子どもの優先入所に配慮した保育の調整指数に加点する項目を追加することによって、保育士の確保と同時に待機児童の解消が図られるよう、留萌市保育所の利用に関する規則の一部を改正し、昨年度1名が採用に至ったこと、さらには市内幼稚園において教育時間に加え、一時預かりの併用を勧奨したことにより、2名の受け入れが可能となったことなどが挙げられます。法人の取り組みといたしましては、平成30年4月から3園に順次、清掃員を配置し、 保育士が行っていた清掃業務の負担軽減を図ってきたと伺っております。市と法人の取り組みといたしましては、昨年11月に札幌及び旭川近郊の短大専門学校を訪問し、保育士確保に向けて周知に努めてきたところでございます。次に、中項目2点目、待機児童解消のためにこれからやるべきこと、地元で保育士になる人へ奨学金制度を創設する考えについてのご質問でございますが、社会福祉法人留萌法要会として、平成31年3月に3年間勤務すると返還免除される入学準備金または就職準備金30万円の貸付制度を創設するとともに、給料表を公務員に準じた内容に見直すなどの処遇改善に努められております。また、法人におきましては、これまでの間、潜在保育士の情報収集に努め、4月に2名、5月に1名を採用したと伺っております。市といたしましては、3月に転入者向けに保育士募集のポスターを市民課カウンターなどに掲示するとともに、周知用のチラシを配布し、さらには、現在、留萌高校の協力をいただき、保育士志望の3年生11名と、昨年度及び一昨年度の卒業生で、保育士志望者18名とその保護者に対し、地元出身者の就職先として、3保育園の周知に取り組んでいるところでございます。また、奨学金制度の創設につきましては、2月に開催しました留萌市子ども・子育て会議においても、委員から意見があったところでございますが、既存の制度といたしまして、国の制度を活用して、北海道社会福祉協議会が実施する保育士確保対策事業の中で、保育士就学資金貸付制度や、就職準備金貸付制度などがあることから、これらの活用を奨励してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、障害のある人たちが住み続けるための施策についての中で、大項目1点目、障害のある人たちの就労支援について、就労支援相談の件数と、就労支援施設の利用状況についてでありますが、就労支援相談の件数についてですが、市内に基幹相談支援事業所1箇所、相談支援事業所1箇所がございまして、平成28年度は70件、平成29年度は38件、平成30年度は63件の相談があったところでございます。また、道北地区における障害者の就業にかかる相談事業所が1箇所ございまして、平成28年度は6件、平成29年度は9件、平成30年度は7件の相談があったところでございます。就労支援施設の利用状況ですが、市内に6箇所の障害福祉サービス就労継続支援 B 型事業所がございまして、各年度末実人員としましては、平成28年度は86名、平成29年度は96名、平成30年度は108名の利用があったところでございます。次に、中項目2点目、共同生活援助、グループホームについて、その後の進捗状況についてでありますが、昨年の第3回定例会において、 障害支援計画を策定する中で、事業所等の意見聴取を行い、必要があれば先進地に赴くとご答弁をさせていただきました。市内の障害福祉サービス事業所に対し、今後の整備の可能性について確認をしたところ、サービスを提供するための人材の確保が難しいことと、経営面の理由から新たに施設を設置するのは難しいという回答を得たと聞いているところでございます。市といたしましては、次期障害支援計画を策定する中で、障害の現状を把握している策定委員会委員の意見を聞きながら、調整、研究を進める上で、必要があれば先進地視察を行っていきたいと考えているところでございます。次に、大項目4点目、水害から農業を守ることについての中で、中項目1点目、河川氾濫から農地を守る手立てについてとして、昨年7月の豪雨における農地の被害状況についてのご質問でございますが、平成30年7月2日から3日にかけて、北海道付近に停滞する前線の影響で発生した豪雨により、留萌市においては24時間降水量が観測史上最高の146ミリを記録し、そのため、留萌川及びその支流の一部が氾濫したことにより、農家の圃場などが冠水する被害が発生したところでございます。地域ごとの被害箇所につきましては、農地、水路、農道などを含めまして、勝別地区で1箇所、大和田地区で4箇所、藤山地区で6箇所、幌糠地区で9箇所、タルマップ地区で15箇所、峠下地区で10箇所、計45箇所で被害があったところでございます。次に、昨年7月の豪雨河川災害後の国、北海道及び留萌市が管理する河川の復旧状況についてのご質問でございますが、国が管理する河川では公共土木施設災害は発生しておりません。北海道が管理する河川での公共土木施設災害は8箇所で発生し、そのうち4箇所は昨年度復旧しております。残りの4箇所につきましては、今年度災害復旧工事を実施する予定と聞いているところでございます。留萌市が管理する河川での公共土木施設災害は、番込川を川ほか4河川で12箇所発生いたしましたが、昨年11月上旬に工事を発注し、本年3月下旬にはすべての河川の災害復旧工事を終えているところでございます。次に、普通河川の河川整備計画の作成についてのご質問でございますが、留萌市では、農村部の中小河川整備は、川岸が決壊し、大きく農地に被害が及ぶものについて、公共土木施設災害復旧事業により、対策を実施してまいりました。河川の維持管理におきましては、地先営農者の要望を聞いて、対岸のり面から崩れた土砂の除去や、川の流れを阻害する立ち木の伐採など、区間を特定して実施してきたところでございます。留萌市が管理する農村部の中小河川は、その多くが農地に沿って流下しており、北海道や国が管理する河川に流れ込んでおります。また、管理数が非常に多く、管理延長も長いことから、すべての河川を改修するための整備計画は作成していない状況ではございますが、 今後におきましても、市民の生命と財産を守るため、関係機関や地先関係者などと協議を進める中で、河川改修が必要と判断された河川につきましては、効果的な手法を選択し、整備を進めてまいりたいと考えております。次に、大項目5点目、JR 留萌線についての中で、中項目1点目、JR 留萌線沿線4市町の首長が集まる会議についてとして、JR 留萌本線沿線自治体会議の今後の開催予定と協議内容についてのご質問でございますが、昨年の5月に JR 留萌線沿線の西2町によるJR 留萌本線沿線自治体会議を設置し、これまで3回にわたり留萌線の存続の可能性を探るため、4首長で JR 北海道、国、北海道の考え方の確認と意見交換を行ってきたところでございます。また、本年の2月に開催した担当課長会議では、JR 北海道からの質問に対する回答についての内容確認と、首長の改選後に新たな沿線自治体会議を開催することと申し合わせしたところでございます。私といたしましては、次回の沿線自治体会議の開催をなるべく早い段階で開催できるよう、沿線自治体と調整を行いながら、会議の中で留萌線の置かれている現状についての共通認識と各首長の考えを確認し、今後の対応を協議してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、国鉄民営化を決めた経緯を踏まえて、留萌線存続を模索する手立てについてとして、留萌線の存続を模索する手立てについてのご質問でございますが、国鉄の経営状況悪化への対応策として、昭和55年に制定された日本国有鉄道再建促進特別措置法に基づき、再建対策が進められる一方で、昭和56年に設置された臨時行政調査会において、国鉄の分割民営化が不可欠であるとの考えが示され、その後の国鉄再建管理委員会において、国鉄事業の分割に際しては、適切な経営管理や地域の実情に即した運営ができるようにするとともに、旅客の流動実態に適合して、6つの旅客会社と1つの貨物会社への分割と民営化の意見が取りまとめられ、昭和62年4月に国鉄の分割民営化が実施されたものと認識しているところでございます。また、留萌線につきましては、昭和55年度については1000人を超える輸送密度があったものの、JR 北海道が発足した昭和62年以降は500人を下回り、直近で公表されている平成29年度では157人にまで落ち込んでいることから、大量輸送の鉄道特性を発揮するのは極めて困難な利用実態となっているところでございます。私といたしましては、このような状況において地元負担だけで維持していくのは難しいものと判断しており、留萌線が国から支援を得られる対象線区となっていない現状から、存続の手立てを講じていくことは非常に厳しい状況にあると認識しているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。大項目2点目、教員の働き方改革についての中で、中項目1点目、教員の業務軽減に関わる人的支援についてとして、 市で講じている人的支援についてのご質問でございますが、留萌市教育委員会では、学校事務補助員、学習補助員および特別支援教育支援員を学校に配置し、教員の業務軽減に向けた人的支援を講じております。はじめに、学校事務補助員は、小学校において普通学級が6学級以上で、児童数が150名以上、中学校では普通学級が3学級以上で、生徒数が75名以上を配置基準として、教員の事務作業のサポートを行うため、小学校2校に2名、中学校1校に1名配置し、加えて基準外の加配措置として、小学校1校に1名を配置しております。次に、学習補助員は、新1年生が20名以上の小学校に1名、さらに中学校では小中9年間を見据えた学力の定着を目的に1名を配置基準として、学校生活における児童生徒の生活支援や授業中の学習支援を行うため、小学校3校に3名、中学校2校に4名配置しております。そして特別支援教育支援員は、特別支援学級に在籍する児童生徒および通常学級に在籍する軽度の発達障害を有する児童生徒が10名以上の学校に1名、身体の介助が必要な児童生徒に対して1名を配置基準として、発達障害を有する児童生徒の学習活動や学校生活上の支援を行うため、小学校4校に7名、中学校1校に2名配置しているほか、教育的配慮が必要と判断した場合の加配措置として、小学校4校に5名を配置しております。また、学校支援ボランティア活動になりますが、学校図書の整理や補修、児童生徒への読み聞かせを行う学校図書館ボランティアを、小学校5校に43名、中学校2校に13名配置しております。留萌市教育委員会といたしましては、学校の課題や状況を見極めながら、必要に応じて適正に配置しており、教育的配慮が必要な場合は加配するなど、教職員の負担軽減に向け、引き続き適正な配置に努めてまいりたいと考えております。次に、選科指導の教員加配など、教員の定数配置以外の人的支援は、教員の業務軽減に効果が高いと考えるが、国や北海道の人的支援についてのご質問でございますが、今年度の国および北海道による定数配置以外の人的支援といたしましては、外国語選科指導加配として、留萌中学校に1名が配置され、東光小学校、調整小学校、緑ヶ丘小学校の3校に派遣し、専門性を生かした指導を行っております。次に、退職教員等外部人材活用事業として、英語の時間講師が留萌小学校と江北小学校に1名配置され、また理科の時間講師が留萌小学校に1名配置されております。次に、初任者研修に係る加配として、東光小学校に1名配置され、留萌小学校、調整小学校、緑ヶ丘小学校に派遣し、新規採用教員の指導に当たっております。また、事務加配として、留萌小学校に1名、留萌中学校に1名配置されております。その他、指導方法工夫改善加配として、小学校3校に4名、中学校2校に3名、通級指導加配として小学校2校に4名、児童生徒支援加配として小学校1校に1名、中学校2校に2名、主幹教諭加配として小学校2校にハーフタイム勤務教員2名、中学校2校に兼職で1名が配置されております。これらの定数外で配置される教職員が措置されるか否かは、学校運営に大きな影響を及ぼし、教職員の業務負担に大きく関わる問題であり、さらに学習指導要領の改定により、小学校では令和2年度より英語の教科化とプログラミング教育も必修化となるなど、 教員の抱える業務がますます増大する可能性があることが懸念されているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、教職員の業務軽減につながるよう、引き続き学校が望む加配が措置されるよう、加配申請していくとともに、北海道教育委員会に対し、必要とする加配が措置されるよう、働きかけを行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、留萌市アクションプランの人事評価制度等を活用した意識改革の促進とは、具体的にどのようなことなのかというご質問でございますが、学校における働き方改革を進めるためには、教職員がすべてを担う業務の在り方を改め、校長のマネジメントの下で外部人材を含め、学校全体が共通認識を持ちながら、適切に役割分担をし、協力して教育活動を進めていく必要があります。このように、管理職員が重要な役割を担っていることに鑑み、取り組み状況を管理職員の人事評価に反映し、管理職員の意識改革を図るとともに、学校の職員全体に対しても、勤務時間を意識した働き方を浸透させる取り組みが必要と考えているところでございます。具体的な取り組み内容といたしましては、校長が年度当初に定める学校経営方針や重点目標などに、事項における働き方改革に関する視点を盛り込むとともに、管理職員の業績評価に関わる目標設定にあたっては、所属教職員の働き方改革に向けたマネジメントに関する目標を設定すること、また管理職員は職員一人一人が働き方改革の意識を持って進めるため、人事評価の面談において、管理職員が教職員と業務改善に向けた意識の共有を図るとともに、教職員自ら考えて主体的に働き方改革を進めるよう促す取り組みを実施していくものでございます。以上でございます。
この際、昼食のため、小沼議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。小沼議員。
それでは再質問させていただきます。第1項目の1項目目、保育園の待機児童解消についてです。待機児童については、青年会議所で保育士の確保事業の推進ということを提唱していたかと思います。新聞でも報道されていました。ぜひですね、市民を挙げて取り組むこと、この待機児童解消については、保育士確保について、市民を挙げて取り組むことが必要だというふうに考えておりますけれども、他の団体なんかでこういう動きがあるかどうか、もし分かったらお知らせいただきたいということと、市長の考えもお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、市長。
待機児童の解消ということで、青年会議所につきましては、事前に私の方にもやる旨のお話があってですね、私としてもぜひJC として取り組んで、さまざまな視点で、いろいろご意見をいただければというふうなお話をさせていただいたところです。で、他の お話については、伺ってないというのが現状です。以上です。
この前議員
すいません。じゃあ次ですけれども、先ほど奨学金についてお示しいただきましたけれども、もう少し詳しくですね、このような、奨学金貸し付けについてはありますということをお示しいただければと思います。お願いします。
市長。
奨学金についてですけれども、先ほどお話しさせていただいたのは、北海道社会福祉協議会が実施しております、保育士の確保対策事業ということで、月額5万円以内、入学準備金に20万円以内、就職準備金に20万円以内、で、5年間従事することによって、返還免除をされるということと、あとその未就学児を持つ保育士 に対する保育料の一部貸し付けということで、月額2万7000円を上限としてですね、2年間従事することにより返還免除、あと就職準備金貸し付けとして40万円以内ということで、2年間従事により返還免除となるというのが、現在、北海道社会福祉協議会が実施している内容でございます。
小沼議員。
ありがとうございます。この議会でこの問題、たくさんの4名の議員が取り上げていると思いますけれども、ぜひこの機会で、この場で発信することによってですね、市民の皆さんにもこの問題の重要さを共有してもらい、いろいろな分野で、結局人手不足の解消なんかにも絶対必要な施策になるかと思いますので、行政の働きかけはもちろんですけれども、市民そして議会いろんな団体の人たちがですね、この問題解消のために取り組むことができるようになることを期待して、次の質問に移らせていただきます。次は大項目2番目教員の働き方改革についてでございます。一つ目ですけれども、アクションプランでも教職員定数および配置適正化要望というふうにアクションプランの中で謳っていますけれども、その中でも国等に対して少人数学級のための定数増など教員の業務改善に向けた人的支援の要望等が、アクションプランの中でも書かれていますけれども、具体的にどんなことを、どんな内容をですね、道や国に対して要望しているのかをお示しください。
教育長。
国等への人的支援の要望の内容でございますけれども、留萌市ばかりでなくて、北海道道内の、市町村、みんな同じような共通の悩みということでございまして、北海道都市教育委員会連絡協議会や北海道都市教育長会を通じまして、北海道や北海道教育委員会への令和元年度文教施策に対する要望事項として、少人数学級の早期実現と教職員定数などの改善を重点として、個に応じたきめ細やかな指導が可能となるよう、一層の定数改善や加配措置の充実を国に要望するということを盛り込んできているところでございます。また今般5月に留萌市で開催されました令和元年度の北海道都市教育長会の春季定期総会におきましても、期限付き教員の不足が各市の共通課題というふうにことも分かりましたので、そういった追加の要望も踏まえまして、国に対する要望事項を盛り込んでいるということでございます。以上でございます。
小沼議員。
要望については分かりましたけれども、それに対しての回答なんは分かればお示しいただければと思います。国のとか党の回答ですけれども、お願いします。
教育長。
はい、私どもの方からの要望につきましては、ここ数年続けさせていただいておりますけれども、国の新たな教職員の定数改善計画の策定ですとか、定数措置の拡充などが必要であるということで、全国の都道府県の教育委員会連合会などと連携しながら、引き続きですね、国の方へ要望していく考えであるということでお聞きしているということでございます。今後につきましても、教職員が授業や授業準備などに集中できる環境の整備や負担の軽減に取り組んでまいりますけれども、第一に教職員の長時間勤務の解消を図るためには、実情に応じた教職員の増員配置が必要であるというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
はい、国からの回答はあまり芳しいものがないということを抑えでよろしいですか。
いや、どうするの、答えもらう。教育長。
国の予算としても大変厳しい状況でありまして、小学校 その英語教員 の専科教員という形での増員ですとか、そういったようなさまざまな課題に向けて少しずつですね、国としても対応しているというようなことを伺っているところでございます。
小沼議員。
それでは次の質問に移ります。1週間のですね、小学校の1年生から6年生までの週の授業時数についてお尋ねします。お聞きします。
教育長。
小学校における学年別の週の授業時数につきましては、1年生で25時間、2年生で26時間、3年生で27時間から28時間、4年生から6年生では28時間から29時間ということになっております。なお、今年度におきましては、新学習指導要領の移行措置期間ということになりますことから、学校間において授業時数の差が若干生じているところでございます。以上です。
この間に、
はい、今のお話からもですね、1年生でもこれを5日間に振り分けると5時間授業が毎日みたいな、まあ、前後あると思いますけれども、6年生に至ってはほとんど毎日6時間授業っていう感じなんですよね。で、私が教員始めた頃はこういう時間割ではなかった、もっとゆとりのあるものだったと思ってます。それでいろいろ調べたんですけども、なんでこんなにこう授業時数が増えて、結局たくさん授業を持つということは、その分先生たちがずっとその間5時間授業、子どもたち帰るまで時間がないわけですから、すごい大変なのは分かりますよね。多忙化がこれはすごく大きな問題、一つの原因になっていると私は思ってます。で、調べてみますと、2002年にですね、土曜日も授業をやっていた時期がありますよね。というか、昔は土曜日も授業があったんですけれども、それが週、その週6日制が学校週5日制になったのが2002年なんですけれども、本当はこの時に土曜日の分の授業時数を減らさなくちゃいけなかったんですよね。1年間でやらなければならない授業時数っていうのが決められていまして、本当はそれを土曜日の分減らさなくちゃいけなかったと思うんですが、その時に減らさず、そのまんま土曜日の時間を平日に割り振ってしまったので、こういう事態になったっていうこともあります。そしてその結果、授業の負担が、先生たちの授業の負担が増えたんですけれども、重大なことはですね、その後さらに授業時数が、やらなくちゃいけない授業時数が増やされたんですよね。そして国の学習指導要領で示されている国の標準を上回る授業時数をやらなくてはいけないという異例の通知を2003年に出し、そして標準時数自体もゆとり見直しっていう号令のもとに2011年に授業時数増やしてしまったんですよね。それで、それまでは、それまでどれだけ授業時数をやったかっていうことを報告するっていうことはなかったんですけども、この通達からですね、1年にどれだけ授業をやったかっていうことを報告せよっていうことになりまして、だからもっと昔はゆったり授業時数をやってたということなんですよね。それで、その結果、今お答えいただいたように、小学校の多くの教員が1日5コマから6コマの授業をしているということになります。で、1日例えば6コマの授業をこなし、法律通りに45分間の休憩、実は先生たちは中で45分間の休憩は実は取れてないんですけれども、あ、近いのね、45分間の休憩を取れば残る時間は実は25分しかないんですよ。退勤までに25分間の中で授業の点検、それからテストの丸付け、各種の打ち合わせできるわけないんですよね。報告書作り、公務が終わるはずはないということですよ。ですので、長時間の残業は当然必須ということになってしまいます。で、中学校での授業負担は1日約5コマですけれども、部活動の指導などもありますので、長時間労働となっているということです。で、回答の中であった中教審の答申の中でも、すいません、長いです。
この前に、
すいません、
質問、
はい、すいません。で、ということを、はい、すいません、文科省とかにぜひ要望していただきたいと思います。次です。すいません、次の質問に移ります。すいません、 ということなんですけれども、あの 教育長の見解をお聞きしたいです。すいません、ごめんなさい。
教育長
はい、お答えいたします。確かにあのだいぶ昔はですね、1日4コマというような授業という形で、まあ、学校の先生たちがあの授業を行っていたと、まあ、それがあの今はもう5コマ6コマというような状況だということでございます。まあ、それはあの、うん、週休2日制ということで土曜日が休みになったということで、まあ、あの全体的に教員の数が増えてこなかったというのが、まあ、負担増になっている要因かなというふうに思っております。まあ、そういったことも含めまして、まあ、今般国の方であの学校における働き方改革ということで、まあ、あの子どものためであればどんな長時間勤務も良しとするという、まあ、働き方は教師という職業からあの使命感から生まれるものですよということで、まあ、そういった中で先生が疲弊していくのであればそれは子どものためにならないということで、まあ、あの働き方改革を今進めようとしているところでございますので、まあ、留萌市といたしましてもあの各学校で行っているさまざまな業務、そういったものを見直ししてですね、できるだけそういったあの先生たちの負担の軽減につなげていきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
別な話に入りますけれども、市内の学校ですけれども昨年は欠員があったとか思うんですけれども、今年度についての状況をできればお知らせいただきたいです。
教育長。
今年度につきましても、今現在期限付き教員が2名不足しているという状況でございます。
この前に、
はい、現在でも不足しているということです。あ、手を挙げてないです、すいませんすいません。教員免許の更新制度についてお聞きしたいんですが、あの見解を伺いたいのですが、教員免許の更新を行わなくてはならないっていう今状況になってるんですけども、これあの潜在的な教員の活躍を妨げているのではないかと私は思っているんですけども、見解をお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、あの教員の免許更新制につきましては、平成19年6月の改正教育職員免許法により平成21年4月1日からの導入となりまして、まあ、その目的は教員として必要な資質能力が保持されるよう定期的に最新の知識技能を身につけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち社会の尊敬と信頼を得ることを目指すこととした制度であるというふうに認識しております。まあ、あの免許の更新につきましては、有効期間満了日の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に大学などが開設する30時間以上の免許上の更新講習を受講終了した後、まあ、免許管理者であります都道府県の教育委員会に申請するという必要があります。まあ、現在あの 教員等の職員ない場合には免許上の更新講習を受講終了せず有効更新期間を更新しない、いわゆる潜在的な教員もいることは承知しておりますけれども、教育職員として勤務する場合有効な状態の免許状を所持する必要があります。まあ、国の教員免許制度に関しましては現行の基準により進めていくことが望ましいというふうに考えておりますけれども、まあ、教職員の人材不足は喫緊の課題でありまして、今般留萌市で開催されました北海道の都市教育長会の春季定期総会におきましても特別免許状の活用といった免許制度に関する意見交換もなされたところでございまして、国北海道への要請として議論されたところでございます。まあ、今後におきましても教員免許保有者の掘り起こし人材確保の取り組み、免許更新に係る特例など広く人材を登用できるような制度改善につきまして、全国都市教育庁協議会ですとか北海道都市教育庁会を通じて要望してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
はい、免許更新はですね、受講料から交通費、宿泊費、全部自分持ちなんですよね。とてもあの負担であるということで、更新しないでそのまま流してしまう人たちが結構たくさんいると思われます。ぜひですね、あのこれについては国の方に要望して、ぜひやめるようにお願いしたいなと、あの要望していただきたいなと思いますけれども、どうですか、お伺いします。
教育長。
私どもの北海道の都市教育長会という組織がございますので、そちらの方で十分検討させていただきたいというふうに思っております。
小沼議員、
はい、次アクションプランにおける働き方改革が各教員の人事評価に反映されるということで、すいません、人事評価制度等を活用した意識改革の推進のことなんですけれども、人事評価に反映されるってなると、やらなければならない仕事が減っていないのに早く変える教員が多い学校が良い学校というふうに評価されるんじゃないかと思って、私は心配してるんですけども、見解をお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。市町村立学校職員人事評価制度につきましては、要項に基づきまして人事評価を人事管理の基礎とするとともに、職員の資質能力の向上および学校の活性化を図り、その成果を児童生徒に還元することを目的としているところでございます。管理職員の業績評価に関わる目標設定には、職員の指導監督等において時間外勤務等の削減に向けた具体的な目標や取り組み方法等の設定などがありますが、その内容を強制することやノルマ達成といったものではなく、自身がどう取り組んだかを自己評価し、次につなげていくものであると考えているところでございます。留萌市のアクションプランでも掲げさせていただいておりますけれども、教職員が今の仕事に向き合い、一人一人が勤務時間を意識した働き方を進め、意識改革を促進することを主眼としておりまして、そのためにどのような取り組みを行うかなど、内容別、年度別にまとめたというところでございます。
小沼議
員。ぜひ先生たちが子どもたちとゆとりを持って接することができるように、教育現場の声をしっかり聞きながら、市としても独自でできることをどんどんやっていって、道や国にも言っていかなければならないことはしっかり言っていくということを行っていってほしいということを願いまして、次の再質問に移らせてもらいます。第1項目、3項目目、障害のある人たちが住み続けるための施策について再質問させていただきます。中項目の1点目、障害を持つ人が働くことができるように一歩進めた支援が必要というふうに考えますけれども、情報の提供や相談を受けやすくするなどの方策についてお聞きします。
市長。
はい、障害を持つ人が働くことができるようにということですね。一歩進めた支援が必要ということで、情報提供や相談を受けやすくするなどの方策ということの質問ですが、昨今やはりこの障害を持つ人が働くことができるようにという場の提供というのは実態としては増えているというふうに私も認識をしています。ただやはり留萌市においては基幹相談支援センターというのも置いておりますので、やはり就労に関する相談支援ということで、行っているところです。就労継続 B 型事業所においてはですね、一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識および知能の向上のため必要な訓練を行っているところでございます。また行政、教育委員会、ハローワーク、商工会議所、社会福祉協議会、福祉団体などで構成されている留萌南部地域自立支援協議会において、地域における障害者の就労に関する課題について、議論や情報交換も行っているところです。さまざまな当然福祉的就労事業所、ですとかの、場の確保というのを今後も私どもとしては行っていきたいというふうに思っておりますし、やはり今、留萌市障害支援計画、これが令和2年にまた策定するということで、その中で特に受けやすい方策についてまた調査、研究を繰り返ししていきたいというふうに考えているところです。以上です。
この前、委員、
相談の窓口なんですけれども、市の方でも、その就労に向けて一歩を踏み出そうっていう人たちの支援の窓口っていうのがあるかどうかをちょっと確認したいんですけれども。
市長。
市と市 の方にはですね、支援事業所というのと、その他にも相談員を置いて対応しているということで、ご理解願いたいと思います。
この間に
社会へ一歩前に踏み出すときのこの支援の窓口の体制ってすごく大切だと思うんですよね。一歩踏み出すにはすごい勇気が必要だと思うので、ぜひよ来たときには よく来てくれたねという、そういう気持ちを持って接してほしいなと思っております。次の質問に移ります。2点目、中項目の2点目ですが、共同生活援助グループホームについてですが、留萌管内で市内では いくつあって、あと管内ではそういうものが どのような組織事業所があるかお聞きしたいと思います。
市長、
ちょっと私の知っている範囲ということでお答えさせていただきますが、市内には1箇所4人が生活できる場ということ で館内にはちょっとないというふうに、近隣ということで考えると幌延にあるということで、お伺いをしています。以上です。
小沼議
員、私の認識違いだったらあれですけど、初産別とか鬼鹿にあるのはあれは違う施設なんですか。すいません。
市長、
大変、申し訳ありません。私も詳しくちょっと把握はしてないんですけども、一応、学校学園施設という形で、グループホームという形ではないというふうに確認しているところです。以上です。
この場に
ちょっと私がホームページで見たところ、社会そういう施設かなというふうに思っていたんですが、違うんですか。はい、分かりました。ちょっと確認します。障害支援計画についてはですね、大変立派な計画が作成されていますけれども、できれば方向に向けてどんどん推進していただきたいなと思いますし、ただ作って終わりということではなくてですね、ぜひすごく理想的な形で計画立てられてますので、ぜひ近づけるようにお願いしたいと思います。じゃあ次の項目、大項目4項目目に移ります。農業を営む方たちにとって、豪雨災害による農地の被害は事前に防ぐ手立てをどんどん打っていただくことが大切かなと思います。雨がたくさん降るとやっぱここが必ず溢れるとかっていうことは農家の皆さんが一番知ってると思うんですけども、直接農家の皆さんの声を聞くっていう機会は設けているかどうかお聞きしたいです。
市長、
農家の方のお話ということは、昨年私自身はですね、4月豪雨の後陶芸下から順次回ってきてお話を聞いたところです。私としてもですね、やはりこの気になっている場所というのはありまして、で、その中でやはりそのある程度今後対策を含めていくためには農地をですね提供いただいたりとか、やはりそういうその国との調整をしたりとか、さまざまな問題あるということは農家の方も十分知っているということも含めてですね、今後もですね、機会あるごとにちょっと足を運んでみたいなというふうには思っているところです。以上です。
小沼議員、
ぜひですね、農家の方たちの意見をどんどん聞き取って、災害になる前に手段を講じていただければなと思います。次の質問ですけども、やっぱりどんな雨が降ってもやっぱり留萌川がすんなりと流れて、それに流れ込む市や道の河川からの水もしっかり飲み込んでもらえば農地が冠水する被害も少なくなると思うんですけれども、留萌川は国の川ということになりますけれども、やっぱり道や国に対してもですね、強くまだ留萌川については市街地の方はかなり整備進んでるんですけども、上の方やっぱり農地があるところっていうのはまだこう整備が終わりきってないっていうところがあるんですよね。でこの間私ダムのいろんなね、そういう力をちゃんと発揮するためにも やっぱ国の事業ですけれども、ぜひ国はどうにも強く要望していただきたいなと思うんですけれども、意見をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、ただいま の、まあ、やはり河川整備に関しての国への要望ということですが、まあ、これも私の方としてもですね、昨年の実態を実情を含めて、機会あるごとに北海道開発局、また国土交通省の北海道局にですね、実情はお話をさせていただいているところであります。留萌川につきましては河川計画に基づいて整備をしていただいているということで、現在は河口部の導流堤工事をされてまして、まあ、今後上流部に向けてですね、計画に沿って進めていくということでは聞いております。ただ現状とすればやはり約30年前の六三洪水の時から比べると大和田遊水地ができて、そして留萌ダムができたことによってかなり飲み込む状況にはなっているということでご理解をいただきたいと思いますし、当然それぞれ繁茂している木だとか、こういうのをやはり少しでも取り除く、土砂が溜まっているところは土砂を取り除くなどの、まあ、簡易な整備を行うようお願いをしながら、河川整備事業の推進に向け今後も要望していきたいというふうに思っているところです。以上です。
小沼議
員。川を監視して市でできることはどんどんやっていくということですけれども、河川 の、 そのパトロールっていうんですか、そういうのはなされているんでしょうか。すいません。
市長。
河川パトロールにつきましては一級河川の留萌川については随時パトロールをしているというふうにお聞きしておりますし、留萌市においてもですね、担当職員等がですね、回って歩くなどをしている状況です。特に大雨に関する情報が気象台から来たときにはですね、事前に回るよう指示をしているところでございます。以上です。
小沼議員。
ぜひですね、パトロールそういうこまめにやっていただいてですね、ぜひ災害が起こる前にできることはやっていくという姿勢で頑張ってほしいなと思ってます。じゃあ次の質問です。大項目5項目目に移ります。JR 留萌沿線4市町の首長が集まる会議についてですけれども、市長はですね、この会議の中でどのような考えを述べるおつもりでいらっしゃるのかをお聞きしたいと思います。
市長。
まずはですね、この JR 問題につきましては、沿線会議がまだ開かれてないというこの事情というところはですね、ご存知の通り統一地方選挙があって、沿線の首長が交代したということも相まって、またその統一地方選挙があったことによってさまざまそれぞれの自治体において、行事が複層しているということもあってなかなか開けてないという状況です。ただやはり私としてはですね、今の、状況を十分それぞれが認識しているかどうかという確認も必要かなというふうに思っているところです。そのことによって今後北海道や国に何かを申し上げていくということであれば沿線として動いていきたいというふうに考えているところです。以上です。
小沼議
員。深川市が始発というふうに考えると、深川市の駅前にはですね、留萌本線を守ろうっていう縦幕が掲げられています。で8名以上の団体ではで JR 使うときには市で JR のお金を半額に助成するということもやっているんですけれども、留萌市としてはですね、そういうようなことは考えていないかどうかお聞きします。
市長。
そのことにつきましては、北空知管内で作っている会議体の中でですね、皆さんに呼びかけて、 留萌線の利活用促進策をなんとか検討していこうということで、行っているというふうに聞いています。留萌市としてはですね、逆で留萌市が始発になって、留萌市からやはり、目的地がやはり深川というよりも旭川、札幌ということを考えていくと、やはりその選択肢の中で、その利用促進をしたことによって増えるというよりも、目的に応じた利用がされているということが、アンケート調査等でも十分出ているということも踏まえてですね、現在、そのようなことをしてないということで、ご理解をしていただきたいというふうに思います。
この前
その沿線4市町の首長なんですけれども、私はこれはそれぞれの自治体が手立てを行うという問題ではないというふうに思ってるんですけれども、他側の例えば深川市長なんかはどのように考えて、やっぱり国に言わなくちゃダメじゃないかって私は思うんですけども、他の首長さんたちの考えっていうのはどうなんだろうってちょっとお聞きしたいんですけど。
市長。
それぞれの首長の考え方というのは、やはりその自治体の住民の足の確保をするというところにあるというふうに思ってますし、当然その昨年第1回目にお会いして、そして活動した内容についても北海道や国のまず考え方を確認していきましょうというところから入っております。当然その国の支援があるかないかで、変わってくるというふうに思っておりますが、現状としては3回の会議の中ではそういう確認の認識を確認をしたところでございます。以上です。
小沼議
員。最近の新聞の社説などでもですね、国鉄改革は我が国の基幹的輸送機関として果たすべき機能を効率的に発揮させ、国民生活及び国民経済も安定及び向上を図るということで、国鉄改革法第1条に掲げられて、そのことを目的としてこの国鉄改革分割民営は進められたと思うんですけども、やっぱり国がですね、責任を持たなければならない。もともと北海道が離された時点で黒字になるっていうことは想定されてないと思うんですよね。で、やっぱり基幹産業、それから輸送機関としてですね、いつまでも車の時代ではないっていうところもあると思うんですよ。いつまでも高齢者もどんどん増えてきて、車社会っていうのはいつまでも続くっていうふうに私は思っていなくて、一回鉄道を剥がしてしまえば、この大事な輸送機関がなくなるっていうことは将来にわたってすごく禍根を残すことになるって私は思っているんですけれども、市長の考えをお願いします。
市長。
これからの少子高齢化に対してですね、どのようなインフラ整備が必要なのかという多分観点じゃないかなというふうに、私は思ってます。で、当然そのやっぱりコストパフォーマンスというのが求められるというふうになってくると、現状 の, その、当然その大量輸送を目的として行われてきたものというのが、例えばその海上輸送だったり、こういう国鉄という、鉄路を活用した輸送だったりする。で、その中でその道路というインフラ整備がされることによって、数が少なくても物を運ぶことができる、人物を運ぶことができるという、今やはり時代の流れなのかなというふうに思ってます。ですから当然その鉄路が剥がされてまた何か違う流れになってきたときに、いざ新しいインフラ整備しようと思ったときにはできないのはもう当然だというふうに思ってます。今後当然羽幌線に線を引けるかというと、やはりなかなか人口の状況と合わせていくとなかなかできないというふうには私も思うところです。 ですから、なんとか私としても残す方法がないのかというのは模索をしておりますが、現状としてそれを一自治体に負担を求められてできるかという問いに対しては非常に厳しいと言わざるを得ないというところでございます。
この間に
私も一自治体でやれるようなもんではないというのはもう十分分かっていますけれども、だからこそちょっと国にしっかりものを言わなくちゃいけないというふうに思うんですよね。で、別な観点から言うと、先ほど の議員 の説明の中で船場公園とのアクセスの話の中で JR 問題ちらっと語られたかと思うんですけれども、私も駅前 の商店街、そして船場公園、それから駅舎、そういうのをこうつないだ状態のそういう展望というのは持てないのかなというふうに考えてるんですけども、これからの外国人 の観光客がいっぱい来るとかっていうことがありますけども、その時にもこの JR っていうのがないっていうのは、観光の中でこの選択肢が留萌が選択肢から外れちゃうんじゃないかという心配もするところなんですけども、ちょっと市長の意見も聞きたいなと思います。
市長。
その駅前の、交流人口ですとか、留萌市の交流人口をどう増やしていくのかってい まず論点の整理も必要だと思うし、そのインバウンド対策をどうしていくのかということも必要になってくると思います。で、今インバウンドの動きの一つとしては、これもその団体から個人にっていうふうに変わってきているということを考えると、個人になってきた場合にはやはり二通りで、団体の場合はバス移動が多かった、で個人になっていくとその電車とレンタカーというこの選択肢ができるということだというふうに思ってます。やはり北海道とすれば、この札幌新幹線の札幌延伸がまず一つのキーワードになるのかなというふうに思ってますし、その際にやっぱり一番必要な函館本線がどのような形で維持されていくのかということも必要だというふうには私は思ってます。その中で今この留萌線に求められているのは、他の交通機関を活用できないのかというふうに問われている現状です。これをどのような形で受け止めていくのか、まだまだ国に対して、北海道に対しても問うていかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。以上です。
小沼議
員。今新幹線の話が出ましたけれども、新幹線は毎年100億円の赤字を出しているんですよね。でそういう、いろんなこう経営の問題、 JR 北海道の経営の在り方っていうのもちょっと問題があるのかなと。運賃も上げるって言ってますしね。だからやっぱりいろんな矛盾があると思うので、いろんなこうことを考えて、4自治体でいろいろ 策を練ってですね、ぜひさっさと廃線っていう方向に向かわないように、よく熟慮して考えやっていただきたいなということで、私の質問と終わりたいと思います。ありがとうございました。
2番、小沼議員の質問を終わります。